相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティ相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
相場さん、早速ですが今日はなんとゲストにお越しいただいたんですよね。はい、
ゲストにですね、はい、もう大物ですよ。
はい、ご紹介お願いします。はい、
私の学校の先輩でもありまして、ね、
はい、
アロン先生と会うとね、地元の訛りが出ちゃうんだよねイントネーションがね。荒野博先生でいらっしゃいます。はい、荒野先生のご紹介をね、はい、リスナーに若干させていただくと、1971年に、現在のみずほ証券に入社をされまして、調査部でアナリストをされたと、はい、アナリスト、なんか踊ってたのアナリストね。でアメリカにも勤務をされまして、はい、日本株の情報そして市場の分析をされました、
はい、
そしてですね、96年、現在のみずほ投信投資顧問に転籍をされて、運用部長それから常務取締役運用本部長歴任ということですね。で12年に退職をされていらっしゃる、ですから、8年ぐらいいいですかね。
そうなりますね。
そうですね、はい、で、その後はテレビにも出演されていらっしゃいますし、
はい、
この分析歴が45年と書いてありますが、もうだいぶ増えた、
半世紀ですね。
50年ですね。50年だったと。
昨日の午前中も、テレビに出てまして、
テレビ、ね、はい、出られた、昨日出られたということです。で独立系のアナリストのメルマガとして国内最大規模を誇ると、
はい、
俺これ乗っ取ろうかと思ってるんだけど、そういう荒野先生で、私学校の先輩なのでね、
はい、荒野博さんにお越しいただきました、うん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや実はね、はい、荒野先生はもう本物中の本物で、一緒に講演をさせていただいてるわけですよ。でもう一人本物中の本物で、
はい、
若林英史先生、
はい、
アロン先生のちょっと先輩なんだけども、この方とも私一緒に講演をさせていただいて、
はい、
で今回ね、若林先生本が出ましてね、マネー消失っていう本を最近出されて、はい、一応買ったわけですよ、
はい、
で7ページにこんなことが書いてある。もう時効だから言うのだが、証券会社の人たちは相場の構造が全く理解できていないので、その日に出た材料に一喜一憂するだけ。言ってみればニューヨーク証券取引所のバタチのトレーダー連中と同じである。日本の経済マスコミ、これラジオ日経も入ってるかもしれない。
そうですね、う
ん、日本の経済マスコミにしたって似たようなものだ。その日その日でニコニコ顔をしたり、あるいはシュンとうなだれたりしている。世の中全く相場について理解していない人が相場を語っているから恐ろしい。こういうふうにね、7ページにね、若林先生書かれて、今日ね、はい、これ番組で言うからっつってね、若林先生のところのオフィス電話してね、
はい、
一応断ってきて、
あ、そうですか、
どうして使うかっていうから、いや、はい、本物をお呼びするので、そのちょっと最初にこう、だから本物をお呼びしたということで、今日荒野先生を、にね、ご紹介するためにこれをちょっと、
なるほど、引用していただいたということなんですね。
以上で今日終わりにさせていただきます。
あ、もう終わりですか。ということで今日はね、荒野さんお越しいただいたので、じっくりと本編でお話を伺っていきましょう。
はい、
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してどうぞご活用ください。また番組ホームページからは随時質問なども受け付けていますので、番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日は荒野博さんをゲストにお招きしておりますが、まずは一緒に今日の相場を振り返っていきたいと思います。
はい、ではいつものジャジャジャジャジャをお願いします。
はい、22日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、前の週末と比べ41円52銭安の 22,437 円27銭で終えました。新型コロナウイルスの感染拡大の第2波への警戒感から、 軟調だった前の週末のアメリカ株式相場の流れを引き継ぎ売りが先行しました。国内の経済活動の再開への期待感から買いが優勢になり上昇に転じる場面もありました。朝方は売りが優勢で一時166円安まで下げました。ただ出遅れた投資家による押し目買いが入って下げ幅は縮小。プロ野球とサッカーの J リーグで観客を入れた試合が7月10日に解禁されると伝わるなど国内での経済活動再開への期待が強まり一時は100円高近くまで上昇しました。ただ上値を追うには材料不足とし利益確定の売りに押されました。東証一部の売買代金は概算で1兆6539億円と4月13日以来およそ2ヶ月ぶりの低水準にとどまりました。売買高は9億3621万株と10億株を下回り1月21日以来5ヶ月ぶりの薄商いでした。東証一部の値下がり銘柄数は1150と全体の5割超を占めました。値上がりは913、変わらずは103銘柄でした。というところで終わり値、ね、2万2437円27銭ということになりました、はい、
もうこの原稿の中でね、
はい、
朝方は売り優勢で、はい、一時166円安まで下げた、
はい、
ただ出遅れた投資家による押し目買いが入って下げ幅は縮小。出遅れた投資家の押し目買いってよくわかりますね先生。
ありませんね。それ
ないですよね。で今日やっぱ出来高非常に少ないですね。
少ないですね、
はい、
まあ、あの月曜日ってこともあるんでしょうけど、
あ、なるほどなるほど。
結局その、先週の金曜日の終わり値挟んでこう前後しただけという形でですね、
はい、
一時期あの午前中の時にニューヨークダウの先物がちょっと高かったんですね。でそこにこうつく動きがあって午後1ぐらいあの少し上がったんですけど、やっぱり続かない流れで、はい、で僕自身はその、まあ、株価指標それもあるんですが、あの6月8日の23,170円台の時が、
はい、
とりあえず短期的な意味での高値だというふうに考えてるんですね、
はい、
これあの、20日平均からの乖離率とか騰落レシオとか RSI とかそういう、 こう総合的に見てですね、7月の お盆ぐらいまではまあそこの高値簡単に抜けないのかな、
はあはあはあ、
で先週はですねちょっと5日平均が下向きになったり、
はい、
で今日はあのまた上向きになってるんですが、
はい、
ちょっとこう短期のですね、指標にこう変調をきたしてる、
うん、はい、
ですから僕自身は7月のパリ祭ぐらいまでは、
はい、
2万3000台はちょっと難しいのかな。
なるほど、はい、なるほど。あの今先生おっしゃったように、
はい、
20日移動平均線と5日移動平均線が今ですねぴったり重なってるんですね、
はい、
で移動平均線重なってるってことは過去5日間の平均と過去20日間の平均がですねほぼほぼ同じなんです、
はい、
ということは株価自体は上にちょっと行ったり下にちょっと行ったり上にちょっと行ったり下にちょっと行って止めてくんないとずっと上にちょっと行ったり下に
下にちょっと行ったり
続いちゃうということはやっぱ乱高下すると、
はい、
いうことは乱高下っていうのはあのまだそうですね方向感ができていないということ
ね、どっちに行くか分からない状況ですね、はい、
先生これは今後の動きとしては、
はい
はい、
結局ですね最後のその2万円5月の最終週と6月の第1週で2000数百円上げたんですよね、
はい、
であの時って何が起こったかっていうとそれまで3月のメジャー SQ から海外勢の先物売りが1兆4000億円やったんです。
なるほど。
ところがその後の3週間で1兆3500億円買い戻してるんです。
はい。
ですから慌てた結局売ってた期間の平均コストが2万円そこそこで、
はい、
で2万1000いかれちゃったんで慌てたってそうするとその買い戻しは一応終わったと思うんですよ、ね、
あーはーはーはー。
だからそういう意味では短期的には23,170円の線は、
はい、
一応できすぎかな、
うん、
という気持ちは僕はどっかにあるんです
よ。なるほど、はい、この急激な上げっていうのは売り方の買い戻しがかなり
あのよく必ずのその買い戻しってみんな言うんですが、今回はデータで明らかに出てるんで、
はい、
あの買い、
は
い、特に海外勢の買い戻し、
買い戻し、はい、なるほど。そうですね、まあ、あの海外、うん、そうやるかもしれませんね、
はい、
はいはい、なるほど、なるほど。そしてここ今あの、チャートがですね、
はい、
日経先物が、まあ、下値が切り上がって、
はい、
上値が、 超えられないという、はい、ここ 1,2,3,4,5,6 7日間そうですね、はい、三角持ち合いにも見えますが、はい、いかがでしょうか。
僕は高値を取った後のもたもただと思って
ます、ね、なるほど、はい、それもありますね、
はい、結局ですね、はい、日経平均 その20日平均から 5% 以上の乖離っていうのを3週間ぐらい続けてるんですよね。
そうですね、
だからあそこはどうやっても過熱的な症状があったんで、今ちょっと止まったら様子見てるような雰囲気で、
今日の出来高も月曜日っていうのもありましょうが、
はい、
どうなんだろうという、
はい、上と下って、僕今週中に、色合いははっきりするような気がするんですけ ど、
はい、
どっちかっていうと下の確率の方がちょっと高いから、
今20日線に5日線がくっついていまして、はい、今日陰線です、はい、で、今日陰線、先週の金曜日が陽線、はい、木曜日が陰線、その前が陽線ですから、はい、陽陰陽陰と今日来てますから、はい、明日陰線が出るとちょっと弱くなってくるかなというところですか。
そうなるとですね、
はい、
こう20日平均と5日平均がほぼ近づいてますよね、
はい、
今日ちょっと5日平均上がるんですが、はい、でも今週中にこれデッドクロスの可能性あるんですよ。
なるほど、
はい、今のその2万2000円4500円にもたもたしてると、
はい、
と20日平均の上がり方の方が大きいんで、
はい、
となんとなく嫌だ、
なるほど。そうするとあれですね、前回の高値の2万3000円まで行かずにこけるということですから、そこそこしっかり、はい、下げる可能性は
ありますかね
、はあはあ、
結局その5日が20日の上にあったというのが2ヶ月半ぐらい続いてたんですよ、
そうですね、
その後に来るデッドクロスですから、
はいはい、
僕あんまり軽く考えない方がいいのかなと。
そうですね、なかなかデッドクロスってなかなか来ないですから。
来ないです。
そうですよね、めったに来ない、
はい、
なるほど。そうすると私の相場流ですとね、
はい、
5日線と20日線がくっついたら、
はい、
動きがまあ小刻みに上に行ったり下に行ったりするからもう動くなと、
はい、
どっちかに触れてから動けと、
おっしゃる
とおりです、いうことですから、20日線を5日線とともに陰線で割ったらとりあえず売り玉を入れて、
はい、
そして、まあ、あとはその後ですよね。それはなってからですよね。
そうです、
最初の陽線で切るのか、はい、2本目の陽線で切るのか、
極めて短期的な意味合いで言えば、はい、今相場さんおっしゃったような形で、はい、私も全く同感なんですけど、
はい、
じゃあ1週間後どうなってるかっていうのはちょっと、
そうですよ、
はい、
そう一緒なんですよ、
はい、
次がこうなったら俺はこれするって分かるんだけど、その後の1週間ってまた見ないと分からないですよ、今ね、リスナーに聞かせてほしいんだよね、
はい、
津田さんで控え室でさ、ミーティングしたらもう先生とチャート見て、
はい、そうなんですよ。もう本当にお二人でこう目をキラキラと輝かせながらもうチャートをご覧になってね、
子供のように語り合って、
そうなんですよ、
先生これはどうですか、
いや
これ
はね、それも見てこのまま放送しませんかって言ったぐらいなんですけど、
ちょっと盛り上がりましたね。
そうで
したね。もう番組本番だ、
あと5分ですなんて言いながら、
今の感じいいですね。これ
去年の夏頃初めてお会いしてから、
はい、
多分今日が6回目か7回目なんですよ、でいつもこんな調子なんですよ。
あ、そうですか。
そうですね、
まあ相場好きってことですよね。
まあ相場好きですね、で新野先生や、
はい、
私のこう何ていうかな、メルマガ読んだり、それからスクールに来てくれる人たちは同じ人たち多いですよね。
同じですね。
そうなんですよ。私のね、銀行の先輩なんだけど、うちの株塾にも入ってるんだけど、新野先生のもしょっちゅう行って
そうなんですね、
なんかいい感じなんですよね、この相場好きが多い、
ね、
ぜひリスナーの皆さんにもね、相場好きだって好きだからやれるじゃないですか。
おっしゃるとおりです、
相場好きになってほしいなって
感じです、ね。まあ一緒に講演会やった時、相葉先生の著書に私にサインしてくれって人が来るんですよ、それは違うだろうって。こっちは長蛇の列が並んでるもんで、
面白い。そういうことありましたね。
ありました、
ね、ありました、ありました。さてそうすると、先生は今日経だけをご覧になっていらっしゃいますか。
基本的には日経平均ですね。
なるほど、分かりました。日経はそういうこと。週足とか先生はご覧にならないですか。
見ます、
はい、週足の、はい、今の感じはどういうことを考えていらっしゃいますか。
なんですかね、基本的にその週足っていう期間を取れば、
は
い、上昇波動が始まって、
はい、
もう佳境には近いんだけど、まだ終わるって雰囲気は僕は感じてないんですね。だから5日20日この日足の流れからいけば短期的にはいいとこ来たと、はい、でも週足はもうちょっとあってもいいのかな、
15週連続、12週連続で上げまして、ここは3週横ばってんですね、は
い、そうなんですね、
でこれでも60週線が横ばってますから、
はい、
ということは株価はちょっと上に行ったり下に行ったり するような、そうそう、
ですから深押しはない
ない
という流れだと思うんですよ、ね、
そうですね、深押しはなくて深上に行くはない、
とりあえず
ですね、はい、でそういうことをしながら最後どっちかに決するというような、
決しますね、
ですよね、
決するのは多分6月の最終週か7月の第1週に、はい、どっちかに方向性は出ると思うんです
よ、ね、ということは日足から見たら売りですから、はいはい、週足ももしかしてこう天井をつけるようなイメージは
あります
か ね, すね。そうすると次が20周線というと2万円ちょっと上ぐらいが20周線ですね。その辺を見ていくようなイメージでしょうかね。
江場さんもそのあたりについては、はい、
俺先生いるからさ緊張しちゃってさでも考え方ほとんど一緒なんですよね。先生の講演も伺ったし、はい、やっぱり私としては今20日線と5日線がくっついてますから、日足上では売り買いはしない方がいい、
はい、
で上に抜ければ買うけれども前の高値が待ってますし、上に抜けても 1,2,3,4,5 今日で6日目ですから、うん、7,8,9 だった後3日ぐらいしか上がらないっていう可能性がありますね、はい、で下に抜ければとりあえず売っていくけれども下に 22,000円というのがありますから、そこでまたローソク足が陽線が出たり陰線が出たりして、うん、で陰線で下にガバッといけば、うん、売っていけば、うん、まあ、最初の陽線までか、うん、2本目の陽線までかというようなところでしょうかね。そうすると2万1000円とかいうような感じ
で、そのあたりですかね。
2万飛び台から2万1000円、はい、2万2000円、はい、2万3000円って台代わりが全部1週間で起こったんですね。
あ、なるほど。
で、これがね、ちょっとその強くない。
ああ、はあ、はあ。
下に行った時に、2万1000円台はすごく起こりうるのかな
ですね、行った時にですね、そうです、私も今の私の見立てでも下に行けばですね、でこれ行ってから動く方がいいですよね。
そうですね、それはおっしゃる通り
です、ね、そうなんですよ、うちではね、なってから対応、なる前に予測して入れちゃうと逆に行った時やられちゃいますから、そうですね、まあ順張りなんですけど、はい、素人の皆さんに対してやっぱ順張りの方が、で逆張りをするときはターゲットがしっかりしてるときと、月足で過去数年の高値に今達しているとかですね、下値で、過去数年の安値に達しているところは逆張りでいいんでしょうけれどもね、そんな感じでいたします、
はい、方向感まずは出てから、はい、ということになりそうです
ね。それで私は前回、はい、もうちょっと時間がありますね、私は前回ですね、なんだっけ、コーンかなんか、
コーンと大豆の話をしましたね、先週、はい、いただきました、
コーンは順調ですね、
はい、
大豆も順調にいってますから、まあ、なんつかな、番組で買いなさいとは言ってないけど、まあ、皆さんこれをずっと観察することで、はい、値動きがどうなっていくか見ていきましょうと。で先生、私こういうこと話したんですよ。一つの銘柄をずっと見ていくと、そうすると売り買いをしなくても、あ、なんかこういう時って上げ止まるんだって、はい、こうなるとなんか下に行くんだ、ということはもしかして次こうなるかもしれないな、なんかそんな感じがしますね。
ですからその株だけじゃなくて、例えば原油とか金とか見ますと、
はい、
すると、あ、この前金がこういう形で止まった時に、はい、為替も動いたなとか、そういうことって出てきますよね、
はいはい、ですからトレードを しなくても、まあ、リスナーの皆さんにね、トレードをしなくても何か一つ定点観測をすることで、うん、こういう時ってこうなんだなっていう、そうだんだんですね、先が予測できるようになってくると、
チャットとしっかり向き合って観察する、そうそうそうそう、ということですね。
そう、今日厚田さんの機嫌がいいとか悪いとか、いつも機嫌いいです
よ、機嫌悪いことありますか？
ないな、ないな、ね、ということですね。さて、じゃあマーケットについてはこれぐらいで、
はい、それでは次のコーナー参りましょうかね。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、今日のこのコーナーは、ゲストにお越しいただいております荒野さんにトレードの上達の秘訣ということでお話を伺っていきましょう。
はい、
そうです
ね、お願いします。
基本的に相場先生の、視聴者聴取者の方ですから、基本的に5日20日60日っての、基本路線としていると思うんですね、
はい、
で僕その何十年も株に関わってきますけども、いますけども、基本的に1ヶ月サイクルと3ヶ月サイクルなんです。で、もう一つは1週ってこの5日、5、20、60日ってことを大切にして、
はい、
で僕他の人によく言うんですけど、75日って何の意味があるの？75 75日って昔は3ヶ月だったんです、今75日っていうのは3ヶ月と3週間なんですよ。それ自体に意味持たせること自体がおかしい。ですから僕以外で5日20日60ってはっきりしてるのは相葉さんとあと1人ぐらいいらっしゃるらしいんですけど、なんでみんな相葉さんの真似をしないのかな。でそうなればですね、その相場の転換点とかその転底とかそういう見極めがしやすくなるんですよ。もう当然相葉さんのその読者の方には釈迦に説法でしょうけど、でも本当にそうやってやっていていただければ、
はい、
その市販のあれでは25日とか75日ってまだ出てるんで、
そうですね、
使いやすい使いにくいっていうのはあるのかもしれませんけど、まあちょっとエクセルかなんかすればできるわけですから、ぜひそうやっていただいて、
はい、
本当に好きな株である程度好きなだけ儲ける、そういうあの投資家になってほしいなと思いますけど、
それが叶えば最高ですよね。
津田さんは知らないだろうけど、はい、私やね、いつも番組で俺って言ってるんだけど先生いらっしゃるけど私だし俺私や、はい、荒野先生が、はい、まあ金融機関にいた頃はね、
はい、
土曜日半ドンだった。半ドンという言葉がある。
半ドン、
うん、それでだから1ヶ月20日間、はい、
1ヶ月25日
25日なんですね、うん、25日なんです。あ、
その名残で25日線75日線っていうのは、
そう1ヶ月25っていうことは3ヶ月は75ですから。
で僕その堂々とテレビで75日移動平均なんて言ってる人はもう最初から信用しなくていいから要するに考えてないんですよ。
そうですね、
意味をっていうことなんかアナリストこの間首絞めてましたねそうですね、
うん、
考えてないんですね。昔からのままをそのまま踏襲してると、
それが最悪なんですよ、うんうん、先ほどその番組の前に相葉さんとお話ししてたら、はい、相葉さんが最近新しいのを発見したとおっしゃるわけですね、
はい、
と僕も45年も50年もやってるんですけど、初めて分かったってことに何回か出くわすわけですよ、はい、1年のうちに、
はい、
でそれはもうすごい喜ぶんですよ、
はい、
そうそうお酒美味しいし、
はい、そうそう俺さっき喜んでさ、はい、荒野先生にさ、はい、なんか子供か弟がこれ見てくださいこれ見てくださいこれ新しい発見ですって先生がうんうんって聞いてくれてあなたの発見あるんですよね
そうです、おっしゃる通りですよ。
どんどんもう何年向き合っていても新しい発見やアップデートっていうのはあるんですね。
あるある、俺も40年近くやってるでしょ、先生なんかもうだって80年50年ですよね、50年やってそれでも新しい発見があるっていう、はい、それだからリスナーの皆さんがね、もうそんなにできるんだから、あのトレーニングしなくていいんじゃないか、勉強しなくていいんじゃないか、勉強してるってことはできてないんじゃないか、そんなことないんですよ。錦織圭だってあの世界ランクあんな行ったって練習してるし、ジョコビッチだって練習してるわけだからね。あれだよな、あの天皇賞取った馬なんかさ、天皇賞取ったから次は何もしなくても優勝だってありえないよね。
やっぱりみんな馬だって馬
体重絞って笹針打って、ね、笹針ってないかも、
はい、打つ時もありますまだ
ありますか、ね、あと先生あのリスナーにまだお時間がちょっとあと5分ぐらいありますので、リスナーの皆さんに先生のこれだの、はい、今までの ご体験からですね、はい、アドバイスがございましたら。
結局ですね、その経験のないことに特に若いうちはですね出くわすわけじゃないですか、はい、そうするとそれはその後のためにちゃんとその書類として残しておく。そうすると数年に1回は同じようなことが起こるんですよね。
あります、
どんなに少なくてもですね。
あります、
よくその100年に1回とか言うじゃないですか、
はい、
100年に1回ってありえないんで、リーマンショック100年に1回って言ったじゃないですか、コロナも100年に1回って言ったんです、はい、10年に1回は起こってるわけですから。
相葉さんも同じことをおっしゃってましたもんね。
暴落なんて、はい、あれですよ、年に2回ありますからね。
ありますあります。
この間だって19年の2月ですもんね、
はい、
でその後もありましたしね、そうもう 2,3 回あるわけですよね。
そんなに珍しいことでは決してな い、 ずっとこう上昇下落を繰り返していってるわけですもんね。
さっきその話したようなそのサイクルを期間をきちっと取ってサイクル見ていけば、年におそらくこう小さいのいれば転底って合計6回あるんですよね、
はい、
だから3波動ですから、それをちゃんと取れるようになる。
なるほど。
でそれは正しく分析するかどうかであって、
その渦中にいるとこうなんだかこう焦ってしまって、
そうそうそうそう、
予測しない下落だとか上昇だっていうふうに
分析 して考えない限り、はい、株って上達しませんから。
あ、おっしゃる通り。もう大体じゃあ今転底が6回あるって分かってるから、
はい、
あ、まあ今2回あったと、ということは残り4回はあるんだから、はい、今度のこれそうであったとしても不思議じゃないよなと思えるから、自信を持って玉を入れられるわけ、
う
ん、
そうそうそう、
その経験がないと怖いわけですよ。相場志郎はこう言ってる、荒野先生はこう言ってて、荒野先生と相場志郎が買えっていう場面だけど、心配だなって見送ってる間に買わなくてよかった。あ、そんなことない。ちゃんと買ってりゃよかった。で、トレーニングしていれば、あ、この場面は買いだ、売りだっていうのを自信を持ってね、入れられます。で、おっしゃるように、あるんですよ。この、ちょっと少し突っ込ませていただいて、その転底は年に6回ぐらい終わりになる、あるっていうことです。これどういうサイクルですか ?22 ですか
小刻みな形で言えば、はい、だから1ヶ月サイクルと3ヶ月サイクルの間で起こるんで、
はい、
2ヶ月サイクルっていうのもないわけじゃないんですよね。で基本は1ヶ月とサイクル、はい、その、重合した形で出てくるんですけど、
はい、これは上げの中の小さな上げ下げも点上とそこで見られる。
そうですね。
ですね。
まあ、10% を超えるような上げ下げをやるとすれば、年間に3回ありますよ。なるほど。ということですよね。
この今の 10% で思ったんですが、テンバーガーとか騒いでる奴らいるじゃないですか。はい、テンバーガーなんか見たことないですよね。ハンバーガー見ますけどね。それよりで10%、だからテンバーガーの人から見たら 10% なんて儲かんねえんじゃねえかと、うん。でもそうじゃないですよね。10% を刻んでいく。あるいは 10% 大きすぎますよね。3% ですね。5% ですね。
そうです。
5% 3% 取ってもすごいわけですよ。
相場先生の手法でいけば、はい、しょっちゅうそのチャンスが来るわけですから。
そうなんですよね。
来ますね。はい、
年に3回4回ところじゃないんで、
はい、
それはそれを丹念におやりになるっていうのが多分ベストだと思いますけど。
600ヤードも100ヤードずつつば、なんだ、なんだあれ、細かくやるやつ。刻めば、ね、4回でいって2回ですからね。
そう、
そうなんですよね。刻むってのは、私としては刻むのがいいかなという。うん、はい、あとは、先生のね、なんですか、本とかお読みいただけはね、リスナーの皆さんに、なんか本、ね、私、一番今、おすすめの本もありますか。
近いうちにする、はい、発行する予定です。
そうですか。は
い、そうですか。
その時にまた教えていただけば、ここで宣伝させていただきますので、
はい、
じゃ今のところは私の本買っといてください。
そうですね。はい、
やっぱり、転底が6回っていうのは、なんか非常に私は興味がありますね。この辺もちょっとまた今度深くお伺いしていきたいなと思いますけど、
相場さんからそのずっとこう練習練習というふうにね、番組でもお話を伺うんですけど、荒野さんもやはりこう今でもずっと勉強だったりアップデートって続けられてるんですか。
は
い、
僕はその相場さんの話を講演で、その練習を重ねない限りダメだっていうのを他の講演で使ってます。断りもなく、
とんでもありません
。ちゃんと相場先生っていう人が言ってるっていう意味
です。ありがとうございます。じゃあもう最後の1分になりますから、荒野先生からまとめてリスナーに、こうやって上手になろうってのありますか。
なんていうんですかね、真正面からマーケットに取り組むっていうのは非常にいいことだと思うんですが、その分析するっていうことは、例えば僕とか相場さんが言ったことじゃないことをそこで本人が学べるってことあるんですよね。だから分析して考えて、で実は行動して結果が出る、そこで初めて身につくわけなんで、
はい、
だから最初のうちはやらないで、ペーパーで練習ですよね。
まずはそういうところになるんですね。はい、この後の延長戦も引き続きお付き合いいただきましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信です。荒野さんにも引き続きお付き合いいただこうと思います。それでは最後の締めに参りましょう。
株は技術だ。